い、どうも、始まりましたトーキングエクササイズ。
新回ね、同じパターンでいけますね。
いけますね、はい、新年シリーズですけども、
あ、3回目、
はい、
ちょっとこの間ね、固い話がついたかなとは思うんですけど。
そうですね、何かこう堅苦しくなっちゃいましたね。まあこの新しい、年が始まって、これからのこの1年というかね、先々を少し占ってみたいななんて思って
はね、占えるのか私たちがって感じですけど、
どんな占い資格占う資格で、ね、あるかどうかちょっと分かんないんですけど、
あーはーはー、ただね、一つ言いたいのは、まず細かいと言うと、僕も、バーチャルっていう言葉をどう捉えるかっていうのはちょっともう一回確認したいんですけどね。
バーチャルって言ったの、いわゆるバーチャルリアリティで言われてるバーチャル。
そうですね。まあバーチャルっていうのはもともとなんか本質的なっていう意味のある言葉なんで、バーチャルリアリティを仮想現実って訳しちゃったってこと自体が、ちょっとこう誤解を招いてんじゃないかなっていうことは言われているんですよね。
ちょっと僕調べてみたら、そもそもこの仮想現実というふうに言っちゃって理由の一つに、バーチャルリアリティとコンピューター技術っていうのはちょっと密接に関係してたっていうのもあって、コンピューター用語での仮想っていわゆる仮想メモリーに代表されるように、とりあえず仮に想定したっていう意味があるみたいなんですよね。だそこでその仮に想定したその現実的なものっていう意味で、なんかバーチャルリアリティを仮想現実でやった
っ、ね、仮想現実って言っちゃうと、もうそういうしかないんですけどね、ただ仮に想定するというよりはもうほぼそこにあると思っていいっていうことがバーチャルみたいですね、実際はないから本当はなかったんだねっていうんじゃなく、ないのにあるがごとく体験できるんだなっていうことが、もうほぼ実質あると同じですよっていう、そういう意味合いの方が強いんだよね、バーチャルっていう意味には。
ないけどある、あるように感じる、
まさしく それが先に行くとそのマトリックスの世界みたいになっちゃうんですけども、あれだともう仮想でしょっていうのが分かりやすくインプットされるけど、いやでもあの人はあの人にとっては現実なわけだから、
気づくまでは現実でしたからね。
そうなんですよね。
僕たちもあの映画で、なんですか、変なカプセルの中から飛び出てくるまでは、もともといたキアヌ・リーブスの世界が現実のように見えましたからね。
その映画の手法としてね、うまくできてたと思うんですけど、でもあの世界がもはや本当にあとね20年か30年か分かんないですけど起きそうな感じですよね。
それだと今喋ってることも実は仮想現実っていう、
いやそういうふうに言ってる人もいますよね。極端に言えばね。でも、この話するとまたね、
ややこしいですね。
それだけになっちゃうんで。
でもこう一方で仮想現実ないものがあるかのように、体験知覚できるっていうことは、逆に言うとあると思ってたものは実はないっていうことでもあるんですよね。
そういうふうに哲学的に投げかけられると、じゃあ今の現実もどうなんだ。
さっきの話に戻っちゃ
うんですね。なんていうんですか。網膜で実際にこう2次元に映し出してるのをもう一回3次元に再構成してるわけだから、本当にそれがそこに3次元としてあるのかって言われた時、実際はねあるんですけども、でもそれもどうなのかっていう、その議論もね、しだしたらキリない、
これ実在論に入っちゃいますね。
そう、なんか哲学的な聞かざるを得ない、
じゃあ今回の場合はないんだけどあるかのように知覚できる、あのメリットを捉えていくっていうことですね。
ない側を重視するんじゃなく、あると感じてるっていう側を重視するのがバーチャルリアリティだっていうことだけは、その効果自体はあろうはなかろうがあると同じようになるっていう。
なるほど。
ちょっと分かりづらいですけどね。それをちょっと注釈した
よく、テレビゲームなんかでは、全然その現実には例えばその溶岩の中にいるだとかってわけじゃなくて、普通のただ部屋にいるんだけど、そのゴーグル使うことで自分がこう全く違う環境のところに身を置いて、全く持ってもいないような石を持って投げたりすることを、近く体験できるっていうな感じで、受け取っているんですけど、バーチャルリアリティ、そんなような感じですかね。
なんか一番実用的に意味があるとしたら、一つはあれじゃないですかね、災害訓練に使うっていうのはすごく、
訓練として
実際には訓練って言ってもほらあんまり緊張感なくなりがちじゃないですか。
いや想定するすごい一生懸命やってますよ、あの消防署の人とか。
いやそれはそうですけど、それたらたらやってたら困りますけど
かなり真剣ですよ。
ただ消防署の人はいいけど、実際に避難する人たちが本当にそこに何か迫ってくる 感覚に一回なってみるっていうのはすごく、万が一それが起きた時に、
確かにね、職場でもあの避難訓練やりますけど、うすら笑いですもんね、うん、みんな、うん、患者役も、
ね、運びどうしてもね、
なあなあになっちゃってますね、うん、
だからまあ一つにはそういう有用性もあるかなと、まあ、実際にもうやってるとこありますけど、
例えばその避難訓練だったら、はい、もう今燃え盛る建物から必死で逃げるみたいな、
なんかね煙がもう蔓延していて、うん、で前が見えないみたいな形になるんで、うん、それをどうやってこうくぐりながらとか、うん、あの方向が分からなくなるでしょ、その感覚を知るだけでも、うん、あ実際こんなことになるんだ、
なるほど、
そうするとその前にどうしたらいいとか、いろんなことがまたあの実感として想定できるっていう意味では、うん、あの実用性はあるんじゃないかなって気はしてますけど、ね、意外とこれ日本は災害の多い国なので、うん、ここら辺で早くに使われていく可能性はあるかなと。
なるほど、うん、あれですよね、その普通のリアリティだったら何回も訓練してるって死んじゃいますもんね。
いや本当にリアルだと本当に
そんなとこで、そこがやっぱりバーチャルをつけている、うん、非常に利点なんですよね。
あとはその医療ですかね、医療の手術のシミュレーションなんかも、うん、やっぱりあの実際の患者さんをシミュレートするわけにはいかないから、
それ失敗したらね死んじゃいます
ね、大変ですから、うん、そういうのにもこう実際使われてますよね今もね、まあ、まだこう広く一般にっていうわけにはいかないですけど、うん、ま
あ、確かにその失敗が許されるけど現実感があるっていう、その同じ失敗するにしても、うん、あここでミスって失敗したんだっていうことを学習しやすい、
学習しやすい、うまく使えばね、
うん、なるほど、うん、そういったところでないものがあるかのように感じれるっていうの
いう意味がそこに出てくるのかな、
あ確かにね、うん、繰り返せれる利点っていうのあるかもしれないですよね。
エクササイズで言えば、まあ実際にそのエクササイズのジムなりに行かなくても、まあ、自宅で、まるでこうそこでやってるような雰囲気でできるとかっていう部分もあるかもしれないですけどね、実際はアメリカの中ではそういうことをやってる。
でもそんでいいんだったら普通アメリカとか日本でもテレビ見ながら家でこうブートキャンプやったりとかする人たちいますから、別にバーチャルじゃなくてもいいんじゃないですか、テレビ見ながらで、
うん、まあそれはやってる人がどう感じるかでしょうね。
つまんなそうにもやってますけどね。これやっぱりバーチャルになるとそこに
没入感っていう言葉があって、
あなるほど、
だからそれによって人ってそのエモーションというかモチベーションというか、
うん、
エモーションとモチベーションは違いますけど、うん、なんかそういうのが喚起される可能性があると思われてるんですかね。ちょっと僕もわからないですけど、
確かにね、飽きちゃいますよね、テレビでこう、踊ったりダンスしたり、あるいは訓練、何かトレーニングしてたりしても、うん、やっぱりそうそう何でもやってる人って見ませんよね、うん、まあ、あるいは何年やってても新しい次のプログラムに同時に移っちゃってるみたいな感じで、うん、決してずっとつなげてやってるわけでもないし、あんまりこう没入してる感じにも見えないっていうのありますね、
うん、ただまあそれをこうきっかけにして実際行ってみようかなみたいな、うん、導入部に使うっていう方法もあるのかもしれないし、うん、まあ、この間言ってた PT の話ですけど、ええ、まあ、バーチャル、エクササイズルームみたいなのを考えた時、うん、なんだろう、ある程度の部分まではその人工知能と組み合わせて、うん、その問診をしてこの人にはどういうことが必要ってことはもしかしたらできるかもしれないですよね、うん、まあ、それはでもお医者さんがまずそういう診察っていうことをし始めないと、うん、我々で勝手にそういうことはできないと思いますけど、
まあそうですよね、うん、
法律上
ね、まあ、でも確かにね、そのさっきの話でテレビ見ながらエクササイズやるっていうのはこれ一方向でしかないから、
うん、
あくまで向こうから送ってくる電波を見て踊ってるだけなんで、うんうん、これを逆にあれここどうやって踊ってるいいのとか、ここやると、ね、痛くなっちゃうんだけどっていうやり取りは普通テレビではできないですよね、
うん、それを後ろに回って見るとかね、
うん、
でストップはできると思うんで、ストップしてその人の後ろを見たりとか、もしくはちょっと後ろに回ってみてくださいみたいな形で、うん、指示を出したりして、もうちょっと詳しく、その素朴な疑問に答えたり、必要なことをしっかり正しく教えたりするツールとしては使える可能性はあるんじゃないですかね、
うん、なるほど、うん、例えばそのまあ、世の中にバーチャルフィットネスジムみたいなのがあったとすると、うん、ああ私がじゃあその、利用者だとして、ああ消費者だとして、まあ、 行きますよね。あくまでも自宅にいながらゴーグルをつけて、
ゴーグル
つけてあのまずフィットネスジムの受付を受けて、はい、あのまあお姉さんにじゃあ新しいインストラクター紹介しますよと言って、まあ、自分がどういった希望があってというこういうやり取りをこう
やり取りを
バーチャル上でやって、はい、でじゃあ実際にエクササイズやってみましょうっていうような感じでやった時に、うん、ちょっと先生その、 あの今の腰の使い方わかんないんですけどって言ったら一回止めてもらって、うん、ちょっとこっちから見てくださいっていうようなことを家にいながらゴーグル越しで見ていくことができる。
不可能ではないんじゃないですかね。
ほうほうほう、
うん、
それがまた何ちゅうのか楽でいいですね。
そこまでできれば、まあ、ジムにわざわざ来なくてもいいってなるかもしれないし、
うん、
ただね、どうなのかな、そういうのを利用して本当にあの全ての人が、うん、そういうところにあの集まってくるかどうかはちょっとどうかなって気がします
けどね。まあ、話だけ聞くと、まあ、喋ったりするとちょっと近未来的な絵面になっちゃう感じで、
うんうん、
なんか実際の生活とこう適応してないようなところも感じます、
ね、下手するとね、うん、家から一歩も出なくなっちゃうかもしれないから。
そうですよ、
ね、本末転倒じゃないですか。だって今あんまり言われてないかもしれないけどIoT とかで全部便利になって、
うん、
じゃあ家から一歩も出なくても生活できちゃうのっていう極端なね言い方すれば、でも、うん、それなんか本末転倒ですよね、うん、
でも家から一歩も出たくないお金持ちの人が金に糸目をつけずにやろうと思えばできる時代にだんだん入ってきてるっていうこと。
まあそうですね、運動もそれで済むし旅行もそれで済むかもしれないから、う
ん、あ、行った
バーチャルトリップって、トリップって言うとあれかな、トラベル。
じゃあもう飛行機嫌いな人 もういきなり
飛行機乗る体験すらできる、
うん、まあね、怖い思いもできる自分のコントロールの中で、うん、あの落ちるか落ちないかっていう恐怖心を味わいながらも、うん、アメリカについてナイアガラの滝を見ると、
うん、
でそこでお買い物も、まあ、ネットショップのバーチャルリアリティ、
ね、あーできちゃうかもしれませんね。しかもそれ本当の時間ってなると長いから、
うん、
そこはもう仮に、東京ロサンゼルス間1時間とかっていう、うん、ピューンって、ね、仮想仮、それこそ仮の架空ですよね。これこそ、ね、架空の移動みたいなのして、
あーちょっと現実、
まあ、ロケットでもいいかもしれないですよね。
あ、もう何でもありですよねこの場合自分で飛んでいくこともできる
わけですよ。実際あれアメリカで考えてるのはロケット旅行ですよね。ロケットで地球上の遠い場所を数時間なり何十分かで移動できますっていうのを真面目に考えてるから、
うん、そうですね、うん、
まあ、お金のある人はそれで
上に上がって下に下がればね、
そうなんです、
飛行機で飛んでるよりはるかに楽に、
うん、
早く着きます、ね、
そうなんです。しかも途中で無重力体験とかできるかもしれないから、
うん、
な
ん
か
一石二鳥、
うん、
そんなようなことも、まあ、バーチャルリアリティに置き換えることももし、
まあね、
可能と、何でも可能なんですね。
あの可能といえば可能です、
うん、
ただ全ての人がそういう体験をするとか好むっていうこととはまた話は別だから、
うんうん、まあそういう意味で言うとあのPT なんかでも、まあ、PT2.0 の中にその、仮想現実の利用もね、
はい、
あの視野に入っているような書き方されてましたけど、うん、僕たちの世界にもそういった仮想現実の技術をね、
うん、
応用してこう何か展開されていく時代に入ってるんですかね。
いや少し入ってんじゃないですかね、
うん
うん、ただどのぐらいこう体系化したりそれをなんていうのかな、もっとあの実際に起こり得ると思って考えた方がいいような気がするんですけど、
ね、
そうするとじゃあ僕たちの役割って何みたいな話が本質的なね話に、うん、なっていく、逆になっていくんじゃないかなっていう気がしますけどね。それでマニュアル化してできることは、うん、AI に頼んで、
うん、
で我々が残った時間をもっとこう何につぎ込むかみたいな話だって仮に仮説としては立てうるから、
うん、
でまあこの間僕言ったように、職業は残ると思ってますから、
うん、
僕自身としては。でリアルな体験したい人もむしろ増えてくる可能性もあるんで、
ああバーチャルではなく実際にリアルに、
うん、バーチャルを体験して実際にやっぱり行ってみたいみたいに思うかもしれないじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、
あのまあバーチャルでことを解決すればいいんだけど済まない場合もあるでしょうしね、う
ん、もちろんもちろん。
そうなってくると今度はリアルな体験っていうか、うん、まあ、リアルに近くしていくっていうことになっちゃう。
なんかこう振り子じゃないですけど、
うん、
まあ一時そういうふうにバーっていくかもしれないけど、うん、それをきっかけにやっぱりリアルいいよねみたいな、
うん、
風にも一方ではなるような気がするけどね。
まあそういう意味ではね、その実際にこう PT に会ってはいないんだけど会ったかのような体験をすることである程度のところは解決できるっていう、まあ、フリーが かけることができて、うんうんうん、でもやっぱり解決できなかったりちょっと違う、個別 の、 何か要因があってちょっと相談を求めたとか新しいアドバイスを受けたいとなればまたこれそれに対してこの実際の PT がアドバイス
をする
っていうことも可能なんですね、
うん、現実的に本当に考えれば一番何に取られるかって例えば記録、
うん、
記録の時間にかなりの時間取られるでしょ
う、うん、
だそれがもしもっと自動化なり効率よくなればもっとたくさんの患者さんとか一人の患者さんに時間を費やしたりする可能になってくる
んですよ。そうなんですよね。自分たちがやったことを言語化して時間を使ってそれを紙面に移す、まあ、あるいはその電子カルテで、うん、そういったものにテキスト情報に落とすっていうこの作業を
意外とね、
うん、この作業を自分でやってるところを見させて例えばAI に見させておいて、うん、それを自分 AI にテキスト化してもらうっていう、
ねね、で出たものを最終確認だけ してサインするとか、うん、
それ夢みたいな
でもそれって可能なんじゃないですかね、
うん、
まあ、うまく法律上とかクリアできれば、うん、そのためにだって電子カルテ化進めてんでしょ。
そうですね、
うん、あとはエクササイズを提供するときもこの間言ったようによりリアルでこう画像も含めて提供できたりもするかもしれないけど、
うん、
でもまあ一方でその手書きでね、
うん、
簡単な絵図を描いて渡すっていうことも意外と僕は好きですけどね。
ああもう今まで言った VR とかの話真っ向否定です、
ね、いや否定じゃなくてそれもあるけど何て言うんだろう、一方でアナログの方が早いことも結構電子カルテなんか使ってると分かることがあって、
うん、
入力するのにこういろんな条件を入れてること自体がすごい作業が、
うん、
結局書いてる方が早いじゃんっていう場合もあるんだよね。だからそれをうまくこう振り分けて全てをこう VR だとかさ、うん、新しい AI だとかっていうふうにはやっぱりならないっていう理由はそういうところがあるんじゃないですかね。
なるほど、まあ、うん、確かにね意外にこんな単純なことをいちいち仰々しく機械を起動させてやる
と
か大変ですね。
意外とそういうことってあるじゃないですか、あ、これって手書きでさっさってやると早いんじゃないっていうのまで機械化されてるみたいな、うん、
まあ、僕たちの世界にまあ VR 導入されるって便利な点もあるけどもまだまだ今まで通りのことをで続いていくのが、
お疲れですか。
まあそんな感じですね
わかりました。またエクササイズをなんて言うんだろう、体験していくっていうことに関しては、うん、またスクワットから始めていきたいなと思ってますね。
スクワットですね。またスクワットシリーズちょっと途中ですもんね。
そうなんですよ、うん、もうちょっとこう深掘りして。
そうですね、わかりました。じゃあ今年またスクワットシリーズの再開中ところから。
そうですね、その後何やるかも含めてまた次回。
わかりました、
はい、
じゃあどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。メジタ昭和平成、メジタ昭和平成、メジタ昭和平成、メジタ昭和平成。男は女性人、女は女性人、魚に生卵シップ、またホースも天然です。男は女性人、女は非成人、釣った魚に生卵シップ、またホースも天然です。男は女性人、女は非成人、女は金星、金星人、あなたと私はツーツー、何世紀やってもずっとずっと。男は女性人、女性人、女は金星、金星人、あなたと私はツーツー。明治、大正、昭和、平成。あなたと私はスーツは平成。男の女ナンバーワン、男の女ナンバーワン、男の女ナンバーワン、男の女ナンバー、男の女ナンバー。
煩いの分際。